石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい。でまあ、総務省としてはね、今一生懸命、まあ、流動性、携帯電話、ね、会社同士の流動性を上げて、まあね、料金競争につなげようと一生懸命努力をしています、ね、そんな中、まあ、eSIM ですとか、あとは携帯キャリアメールを転送するだの、ね、っていう話もあったりもします。ただね、あれ転送となるとね、やっぱり元のサーバー、まあ、ドコモから au に転送しようと思ったらね、ドコモのサーバーをずっと残し続けなければいけないですし、まあそれって結構面倒だよねとかね、それのコストって誰が負担するのよという話になったりもするので、まあ、転送ってのは結構現実的ではないのかなと思います。ただね、まあそのメールサービス自体をまあオープン化するといいますか、回線と切り離してドコモのメールサービスを、まあ、例えば月300円とか取って誰でも使えるようにするというような仕組みにすればね、やれないことはないのかなと。プロバイダーがね、昔ね、それこそメールと通信のねサービス一緒に提供していたのが、ニフティとかもうメールサービスだけで提供したりもするので、そういった感じになるとまあね、現実的になるのかなと。キャリアやね、格安スマホ乗り換えても今まで使っていたメールが使い続けられるという感じになりますが、ね、いまだにそのキャリアのメールを使っている人が、うん、じゃあ本当に乗り換えるのかっていうと、だいぶそのなんかユーザー層とやろうとしてることが乖離してるのかなっていうふうには思いますね。やはりまあずっと携帯メール今も使ってる人っていうのはね、当然まあ携帯ガラケーがメインだったりもするでしょうし、それはもうね、ドコモだったらドコモでいいじゃんっていう感じでしょうし、乗り換えたところでね、安くなるもんでもないのかなと思いますし、なんかね、いろいろと総務省としてはこうね、頑張っているんですけども、だいぶちぐはぐになってるというか、うまくいってる感じがしないなっていうのは個人的には感じてますね。はい。
さて石川さん、今週の特集ですが、
現在世界初の折りたたみ有機 EL 搭載パソコンとなるレノボの ThinkPad X1 フォールドを特集します。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
Windows パソコン初の折りたたみディスプレイ、 ThinkPad X1 ホールド。レノボジャパンは、広げると 13.3 インチのディスプレイになる Windows 初の折りたたみ有機 EL 搭載パソコン ThinkPad X1 ホールドを発表。10月13日より予約を開始しました。ワイヤレス充電対応の Bluetooth キーボードやペン入力にも対応。折りたためば7インチ程度のミニノートパソコンとしても使用できます。本日はレノボジャパン合同会社より広報部の鈴木正義さんをお迎えし、 ThinkPad X1 ホールドの魅力について伺っていきたいと思います。鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。9月に発表されて今月13日から予約を開始しています、ね、こちらのまあデバイス、今年の CES で最初に披露されて、で9月に正式発表という形でしたよね。
はい、そうです、
はい、実際にこれメディアの反応、ネットの評判どうでしたかね。
そうですね、やはりこう画面が曲がるということで、まあ、ちょっと面白さもあってですね、いろんなメディアにニュースにしていただいたんですが、今度そのニュースを見てまた別なメディアがニュースにするという感じで、こうどんどんニュースが連鎖しているような感じで、まあ、私も広報を長年やってますけど、なかなかこういう盛り上がりっていうのは珍しいかなと、そのぐらい盛り上がってますね。
結構テレビとかでも取材されてるんですよね。
そうですね、やはりテレビの方なんかはこう画面が曲がるところを見てレポーターの方がわーって言ったりするので、結構そのやりやすいらしくてですね、非常に話題にしていただいてます。
で、今日は実際にスタジオにシンクパッド X1 フォールドを持ってきていただいてます、ね、これを見ながらいろいろと話を進めていきたいと思います。まずこちら特徴を教えていただけますか。
はい、今石川さんの目の前に私持ってきているんですが、パッと見ると9インチぐらいの小型のラップトップなのかなと思われるんですが、実はこのキーボードがいわゆる普通のノートパソコンと同じような状態でこうフラットに置いてあるんですが、これが取り外すことができて、そうしますとちょっとこう折り曲がったタブレットというような形になりますが、この状態から画面をこうまっすぐ伸ばしまして、今ですね13インチの大きなタブレットのような形になって、横からこうキックスタンドが出て自立する形になっています、
はい、ある、
はい、でここに先ほど外したキーボードを持ってきますと、もう完全にこれ今13インチのパソコンという形になります。
はい、
です、まあ、これはキャリースモールユーズビッグといって、まあ、もう本当にその通りの、はい、まあ、小さく運んで大きく使うというコンセプトになってます。
なるほど。でまあ、自由に折り曲げて2画面的にも使うことができるとかですね。
そうですね、上の画面で例えばチャットをしながら、はい、下の画面で、これ今ペンが付属してるんですけども、はい、例えば下の画面で、ペン入力でメモを取るというようなことが、できます。
まあだからあれですよね、テレワークで例えばこうねビデオ会議しながらメモを取るみたいな使い方もできたりするんですよね。
そうですね、はい、ペン入力は、まあ、タッチパネルもついてますんで、例えばその、原稿の構成をするのに PDF になんか赤字を入れるとか、まあ、いろんな使い方ができるかなと思います。
これまあ簡単に今折り曲げてますけど、やっぱ相当開発は大変だったんですよね。
そうなんです、実はパソコンの画面が折り曲がったら便利だよねっていう、まあ、その発想が生まれたのは実は5年も前なんですけども、うん、実際にこれがそのシンクパッドというそのブランドを冠した製品になるのには実は5年もかかってしまったということなんです、うんうん、
実際にその開発していく上でなんか苦労したポイントってどんな感じになるんですかね。
シンクパッドというパソコンは、まあ、非常に丈夫なパソコンというイメージを持っているので、うん、やはりそのイメージを裏切ってはいけないということで、うん、丈夫さを実現させるためと、うん、まあ、あとはその画面がこうぴったり綺麗な一枚板になるようにどうやって伸ばすかというのが、うん、苦労したそうです。で今この有機ゲルの画面の裏側にですね、非常に硬いカーボンの板を貼り付ける形で、うん、まあ、ぴったりこう伸びるようになっているんですが、そこで全く誤差が出ないように、1枚1枚のカーボンを2つに切って左右1セットにして搭載しているようにするんですね。まあ、非常に手間のかかる、まあ、手作りに近い工程なんですけど、まあ、そこまでしないと、この綺麗なギャップのない画面にはならないということなんです。
そうそうね、ね、実際にね、いろいろと折りたたみのねデバイス、まあ、スマートフォンとかも見ると確かにねたわんでる製品もあったりもしたのかなという気もしますけども、その点で言うとかなりまあピッチリと貼り付けられてるという感じなんですよね。
はい、
うん、松代さんこれ触ってみて何か感想ありますか。
折りたたみのディスプレイと聞いてどんなものかなと、どういうふうに折りたたまれてるのかなと思ったんですけど、まあ、見てみて分かったのはそのディスプレイがもうベースになって折りたたまれていて、要はその間にキーボードが挟み込まれてるような感じ、これがパッと見ノートパソコンにも見えて、かつ離して使うとこんなに便利に大きくなるんだっていう、その発想に驚きがありましたし、あと折り目の部分が本当に1枚の、ディスプレイにした時に全くそのなんていうの、境が分からないようなぐらいまっすぐだったっていうことがまたちょっとびっくりしました。
はい、で実はこのペンを使うということと画面が曲がるということが非常に技術的には真逆の要求になっていて、曲げるためには薄く作らなければいけなくて、でペンを使うためには厚みが必要だそうなんです。でこのペンを使ってかつ薄くて でなおかつこのペンでつついてもですね、あのペン先の方が先に壊れてしまうというぐらい頑丈な画面にできています。
これすごいですよね。やっぱりそのシンクパッドのブランドで作ったってとこ大きいですよね。
そうですね、あの見た目のその外側もですね、ちょっとこう革のカバーみたいなのがついてまして、このカバーじゃ外せないんですけども、実はやっぱこれ本革を使ってまして、ビジネスマンの方のエグゼクティブの方とか、そういった方があの革の手帳を持ち歩くようなイメージで使っていただくように、結構そういった質感にもこだわってまして、このキックスタンドっていうのをこうパカッと足を出して立ち上げるんですけど、この裏側が赤いこのスウェードのようなことみたいになっているんですが、このスウェード調のところがですね、アルカンターラという素材を使っていて、ご存知の方はご存知ですが、スーパーカーの内装とかに使われるような非常に高級な合成革を使っているので、まあ、本当にそのエグゼクティブの方があの持ち歩いてちょっとこう誇らしく使っていただけるような、そんなテイストにしてます。
そうですよね、人前で使って自慢するには最高のパソコンですよね。
そうですね、
確かに折りたたんだ状態を見るとパッと見パソコンって分かんないですね。本当に手帳みたいですよね。
ですしね、まあそのミニパソコン的にね使ってもいいし、大画面にして 13.3 インチでも使ってもいいっていうところがいいですよね。
そうですね、あとこうちょっと曲がった状態で、あの途中で曲げて止まって本を開いてるような状態で、まあ、こう手に取って使っていただいてもいいんですが、実はあのパソコンなので熱が出るんですけども、革を使ったっていうのもその熱を分散させる効果も狙って革を使っているんです。
革にはそういう効果があるんですか。
まあ、革の裏側にその熱を分散させる素材を貼り付けてあるんですよね。
はい、熱が出るのはしょうがないので、そこをいかにこうね熱く感じないようにするかという工夫があるというところですよね。これあの日本の伝統工芸からヒントを得て作ったって話はありましたけど、具体的にはどの辺になるんですかね。
そうですね、このちょうど折り曲げた時に、まあ、本でいうと背表紙にあたるところが、丸くこう露出するんですけど、ここの部分をもう丸い部分をぶつけてしまうとやはり中にダメージがくるので、ここはあの折り曲げられる構造をしたものでブロックしてあげる必要があるんですが、これがあの例えばの竹籠とか皆さん見たことがあるんですが、六角形の編み込みがしてある構造がありますが、あれを三軸折りっていうんですけども、そういった伝統工芸の技術を使って、まあ、この部分の素材を作っていると。なのでこう曲げた時にギュッとこう変形して、かつその強度は普通の部分と全く変わらないと、そういうものになってますね。あとはあの基板を薄くするために箱根の寄せ木細工のようなものと同じ構造でこうピタッとこう表面がつらい位置になるようなですね、そういったあの加工も施していたりします。
これあれですよね、だからそのレノボの大和研究所で作ったってことですね。
はい、そうです、あの日本のメンバーが中心になって作りましたので、まあ、そういったあの伝統工芸にヒントを得たとかですね、まあ、そのあたりも多分日本人ならではじゃないかなという気がします。レノボの開発拠点って世界にいくつかあるんですけども、まあ、シンクパッドに関してはこの大和研究所からの初号機以来ずっと中心になってやってきてますし、まあ、今大和の出身のエンジニアがですね、レノボの幹部のそういう技術的なアドバイザーのポジションに何人もついていたりと、まあ、かなりレノボの技術を引っ張ってるチームと言ってもいいと思いますね。
ですよね、じゃないとやっぱりこれ作れなかったって感じですよね。
そうですね、
これよく開発ね、ゴーサイン出ましたよね。
あの最初は NG が出たそうです。最初の2年間ぐらいかな、まあ、しばらくはで何回も NGNG っていう風になったんですけど、ようやくこのきちんとシワが寄らずに画面がピント伸ばせるっていうところまで来て、じゃあもうちょっと製品化してみてもいいかなっていう、そこまでは相当苦労があったそうですね。
なるほどね、やっぱそこのまあ品質という感じですかね。これまあ実際値段的にはまあ30万円超える感じですけども、ユーザー的に広がりそうですかね。
そうですね、まあ、やはりこういったあの新しいテクノロジーの初期の状態なので、まあ、どうしても最初はコストの部分で、先ほど言ったその手作りに近いようなですね、部品も使ったりしてますので、ちょっと高く感じるかもしれないんですが、逆に先ほどのその本革であったりですとか、アルカンターラの素材を使うとか、本当にそのエグゼクティブの方が使うにふさわしいようなクオリティはできていると思いますので、しっかり値段には見合ったものになっていると思います。
ね、これ実際にその折りたたみ になるってなかなか Windows としても想定してないと思うんですけど、その操作性に関してはかなり今手を入れてる感じなんですか？
はい、あの実はこの画面が折りたたまれた時に画面を本のように例えると、まあ、1ページ目2ページ目みたいな感じで画面が分割して使いたいというニーズもあると思うんですが、はい、その画面を分割するための機能が Windows、 Windows これプロか Windows ホームの Windows 10を使うんですけども、はい、まあ、OS の方にはそういう機能がないので、うん、Lenovo で開発した独自のソフトが入ってまして、うん、それを使うと、2画面で快適に使ってもらえるようになってます。
うん、あね、であとあれですよね、その Bluetooth のキーボードっていうのはワイヤレスで充電できると。
はい、これがあのキーボードをパソコンのこの折りたたんだ時に間にできるその隙間にちょうど挟み込むような形で収納できるんですが、この収納された状態で実はキーボードが充電されています。ですので使っている方は、何も意識することなくいつもキーボードはフル充電で使えるという形になります。ちなみにこの充電の技術も日本のとある会社を使ってます。
はい、やっぱこれ見ると欲しくなっちゃうなって感じですね。これ 5G 版も出るそうなんですけど、
はい、
これというのはどんな感じなんですか？
見た目とか機能スペックは基本的に今私持ってきてる Wi-Fi 版なんですけども、はい、全く一緒です。あまりそのバリエーションを増やすことなくですね、あの一番いい構成のものを皆さんに使っていただきたいということで 5G のありなしと、あとは OS をWindows のプロかホームかを選ぶってもうそのぐらいしかバリエーションがないので、あのこれぞっていうのを選んでいただければと思います。
これ海外での評判ってどんな感じなんですか？
はい、あの海外でも同じようにかなりすごいものがレノボから出たということで、実はレノボの中でアメリカとドイツと日本っていうのが3大期待されているマーケットになってまして、で、まあ、特にやはりアメリカは、まあ、ThinkPad のその、元々の、IBM 時代がありますので、かなり ThinkPad のファンの方が多い地域なので、まあ、そこではかなり予約の方はですねうまくいっているというふうに聞いてます。
うーん、もうじゃあその韓国で発売するってことですか？
はい、あの全世界ほぼ同時なので、まあ、日本と同じように予約であったりとか、もしかすると一部出荷がもう始まってるかもしれないですね。
なるほど。だから松代さんだったらなんかこう使いたいとかあったりします？
やっぱり女性って結構カバン、いろんなカバンをお持ちの方いると思うんですけど、ちょっと小さめのカバン、私なんかは大きいカバン使っちゃうと荷物をバンバン入れがちなので、なるべく小さいカバンを持ち歩きたいなっていうのがあるんですよ。でもそういうのを選択した時に、あれパソコンが入らないっていうことってよくあるから、小さめのカバンにでもこれすっぽり入ると思うんですよね。
さすが松代さんです。
そういう時に使いたい。実
はこの製品の、全世界でやった発表会が司会者を女性にして、でその女性が小さいバッグを持って発表会の最後にそれでは皆さんごきげんようって言って、そのままエクサンホールドをしまって終了したというですね。
ああ、はい、そこもじゃあそのパフォーマンスの一つですね。
はい、
そのサイズ感いいっすよね。折りたたんだ時のサイズ感が
これすごくいいですよ。大きさ的には
そうモバイルパソコンとしては最高の大きさ感なんですよね。
ちょっと大きなお弁当箱ぐらいじゃないですか。
だいたい9インチぐらいの大きさというふうになるはずですね。
ですよね。ね、結構昔ノートパソコンこれぐらいのサイズ変わったんですけど、みんなやめちゃったりとかして
最近見ないですね。確かに。
新幹線の席なんかで使っていただくのはさっき言ったその折りたたんでる状態の、キーボードを使っていただくと、まさにこう9インチぐらいのパソコンを使っているイメージになるので、まあ、どのぐらいコンパクトかのラジオ聞いてる方にイメージいただけるかなと思うんですよね。
そうそう。
色はこの黒だけなんですか？
はい、黒だけです。あの、ThinkPad はもともと黒と赤っていうのがアイデンティティのカラーなので、まあ、今回もその、デザインランゲージは統一したものにしてます。
私あの生まれて初めて自分用のノートパソコンで買ったのが ThinkPad だったんですよ。
ありがとうございます。
だから結構思い入れがあって長く使ってたんですけど、まさか当時使ってたノートパソコンからこんな形のものまで生まれてくるっていうのはちょっと想像 よりはるかに超えててびっくりしましたね。
はい、あのシンクパッドはあの、いくつかこうシンクパッドとして守らなきゃいけないルールっていうのがあるんですけども、そのうちの一つが前の使ってた人が使い勝手で戸惑うようなことがあっちゃいけないと、シンクパッドらしさはいつもシンクパッドらしくなければいけないっていうのが、その一方で常に最先端のイノベーションを取り入れなきゃいけないっていうのも一つあるんですね。であとはその故障してお客さんをビジネスで困らせてはいけないっていう、まあ、そういったいくつかルールがあるんですけども、多分その最先端っていう方にこれは思いっきり振ったコンセプトになっているので、かなりシンクパッドとしてはあの尖ったものになっていると思いますね。
相当尖ってますよね。これじゃあなかなかあれですかね、他のメーカー参入してこなそうですかね。
そうですね、まあ、これをその世の中に出して皆さん多分他のメーカーさんはこう分解したりして研究をすると思うんですけども、折りたたみのところの曲げる蝶子貝が中に入ってるんですけど、この蝶子貝も我々のほぼ専用設計のパーツなので、それを作るっていうところから多分やらないと真似できないはずなので、相当大変だなと思います。本当にいろんなノウハウのこう集大成と言っていいんじゃないかと思います。
そうですよね、やっぱりこの大きさの画面を曲げて、しかもね、耐久性持たせるって大変ですよね。
そうですね、実はあの他の一般のいわゆるノートパソコンのシンクパッドのテスト項目があの200項目以上あるんですけども、このエクソンホールドも同じテストをパスしてるんですね。でその試験をパスしないとシンクパッドという製品名をつけちゃいけないというルールがありまして、試験はしっかりパスしてる。あとはその表面も結構ペンを使うとこう傷がだんだんついてっちゃうんじゃないかっていうふうに心配されると思うんですけど、実はあの傷の自己修復機能みたいなのがついてまして、ペンでギーって書くと一瞬傷ができるんですけど、しばらくするとそれがスーッと消えていくというですね、そういう表面の加工をしております。あとはあの結構その薄いんですけども、はい、プロセッサーも、はい、あのかなり高性能なものを積んでいまして、もともとインテルさんがファンなしのために作ったプロセッサーを、はい、性能を引き出すためにわざとファンをつけてるんですね。でそういう特殊な使い方をしているので、はい、まあ、インテルさんとしてもあの全面協力してくれたので、まあ、本当にあの共同開発と言ってもいいぐらい非常に密にやりましたので、そういった意味であの結構パワーポイントみたいな重いファイルを操作していただいてもあの全く問題ないので、はい、
バッテリーの持ちはどうですか。
バッテリーもですね、まあ、およそ10時間程度持つんですけども、実はこれ重量バランスっていうのがちょっと余談になっちゃうんですけど、はい、大事でして、はいはい、今ちょうど松代さんがこうノートパソコンに開いた状態で使っているんですけど、これあのバランスが悪いと頭が重くなってコロンと向こう側に倒れてしまうんですね。でバッテリーが実はそのキーボードの側に入っていて、バランサーのような形になっていて、ちょうどあの左右のバランスもですね、手に持った時にどっちか極端に重くないように重量バランスも含めて設計されてます。
そうっすよね。ね、なかなかやっぱり、ね、メーカーとしてチャレンジもしなきゃいけないし、とはいえね、ある程度の品質も確保しなきゃいけないしっていうところもあるので、まあ、なかなかチャレンジングではありますけど、まあけどこのものを見ちゃうとね、なんかやっぱりいいなと思いますよね。
なんかパソコンで仕事しなきゃいけないけど、ずっとパソコンばっかり見ちゃいますね。
ありがとうございます。
になっちゃ
う時になって、はい、そうそうだから CES でね、今年の頭見た時にね、結構やる気というか製品化するんだっていうところに驚いたというか、あの頃にはもう決まってたんですもんね、製品。
そうですね、ただあの段階でまだその工場で生産できる目処が実は立っていなくてですね、でその後要するにその設計上はできたんだけども、それを工場で量産するには本当にこれでいいのかっていうやり取りをしていて、でちょうどその時あのコロナが始まって、はい、本来ですとエンジニアが工場に行って張り付いてやるんですけども、まあ、工場海外にありますから、そことリモートでああでもないこうでもないということで、先ほど言ったそのものすごく精密な加工をする、カーボンであるとか金地であるとかどうやって組み込むんだっていうのをやって万事うまくいって、なんとか今年のクリスマスシーズンに間に合ったという感じですね。
ね、今年ものづくりは結構大変でしたよね、そのコロナの影響でね、リモートで現地の人に指導するっていうのはね、な なかなか大変な中でよくこの製品ができたなっていうところですよね。ねえ、もう30万超えっていうところだけですね。
ね、金額だけ聞くとね、確かにそうですけど。
とはいえね、まあやっぱりね、うん、最初のねモデルっていうとも気になったりもしますし、
はい、もうこれ持ってれば間違いなくカフェで一番目立てますので。
ですよね、
目立てる。
ペンも使えてキーボードもついてって感じですもんね。
はい、
あれですよね、日本の場合もキーボードがもう最初からついてるんですもんね。
最初からついてます、はい、
海外の場合は別で売って
ます。別売になってます。
うん、マスルさんどうですか、実際にいろいろと今触ってますけど。
いやー、面白いの一言かなって私思いました。なんかまあスマートフォンもそうですしパソコンもそうなんですけど、新しいものが出ましたって言ってお店に見に行って、もちろん感心する部分もあるんですけど、どれもやっぱりなんか一緒くたに見えてしまうっていう現実も正直あるんですよね。そんな中でここまで尖ったものってやっぱりどうしてもみんな興味ない人でもちょっと触ってみたいって絶対なると思うんですよ。でそこから、まあ、それがきっかけでこういう製品に興味持ってくれる方も増えたりするんじゃないかなと思ったし、そういうものが作れるっていうのがもう単純にすごいなって私は感心してしまいました。
あれ、これ店頭では売らないんでしたっけ。
店頭では一部ですね、レノボのショップインショップっていうお店が、はい、あの量販店さんに出てるんですが、そちらで扱う予定があります。
でそこでは触れる。
はい、
ね、やはりこれはウェブ画面で見るよりも実際に触って目の前でこう ね見てほしいなと思います ね。
そうですね、あの、まあ、やっぱり有機EL のすごい綺麗な画面ですので、はい、あのそこからもうワオと思ってもらいたいですね。
ですね。最後にリスナーに向けてメッセージがあればお願いします。
はい、シンクパッド X1 ホールドは本当に日本のエンジニアが血のにじむような努力をしてですね、ようやく商品化にこぎつけた、世界初の折りたたみ画面パソコンになりますので、ぜひそういった我々のですねエンジニアの、気持ちのこもった製品であることも心に留めていただいて、ぜひどこかで触っていただければと思います。
はい、本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはレノボジャパンの鈴木正義さんでした。以上特集、 Windows パソコン初の折りたたみディスプレイ ThinkPad X1 ホールドでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、ね、あの本当に触ってみるとちょっと未来だなっていう感じもするね、
うん、
折りたたみパソコンなので、ぜひともね店頭で触ってみて、なるほどね、うん、しかもまあね、いろんな最新の技術ですとかものづくりの粋がもう詰まってるので、まあこの値段は納得だなというふうにね感じてもらえばいいのかなというふうに思いました。
番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、は
い、現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ガンマイ。